一般質問、農業政策について、藤田義美議員、新生三重、鈴鹿市選出。質問、食料問題が非常に大きな問題になりつつある中、国民への安全な食料の供給や治水など、多面的な機能を持つ農業の社会的役割は大きく、再認識される必要があると考えます。しかし、本県の農業の経営実態は大変厳しく、農業者が事業を継続できるようにするための政策が必要です。知事の農業に対する思いと、今後の農業政策の展開方向をお聞かせください。回答、農業は県内全域で営まれており、豊かな自然の中で多くの食材を私たちに届けてくれます。魅力あふれる三重の食、それを支える農業を持続可能なものとするため、大規模経営の育成や家族経営への支援を図り、うまし国三重を実感できる食の提供機会の拡大など、農業農村の活性化に向けた取り組みをしっかりと進めていきます。その他の質問事項、夏季花木産業の振興について、鈴鹿亀山道路の進捗状況と今後の方針について、ほか、稲刈りの様子の写真があります。人口の社会減対策について、石田成瀬議員、自由民主党、四日市市選出。質問、知事は所信表明において県外への人口流出に歯止めをかけるため、社会減対策を強力に進める必要があると述べられましたが、三重の自然の恵みや恩恵を享受できる適正な人口の水準があるのではないでしょうか。いずれにせよ、今後の人口減少対策では単なる金銭的な優遇ではなく、地域の特性や売りを生かした対策が必要だと思います。知事の考えをお聞かせください。回答、人口減少は経済力を削り発展を困難とすることから、あらゆる対策を講じてしっかり取り組んでいく必要があります。三重の良さや強みを生かし、観光や農林水産業などの産業振興、企業誘致等の取り組みを進め、県民の皆さんが元気に暮らせる三重、また多くの方が三重に住みたいと思ってもらえる、選ばれる三重を目指していきます。その他の質問事項、脱炭素社会実現に向けた取り組みの推進について、持続可能で健全な人づくりのための教育について、ほか、リニア中央新幹線の早期実現に向けて、永田隆久議員、総務亀山市選出。質問、亀山市からリニア中央新幹線の三重県駅候補地案が発表され、いよいよ夢ではなく現実のものという認識が高まってきています。現在県では三重リニア応援クラブの会員を年齢要件付きで募集していますが、対象を広げるべきではないですか。今後、県民の機運醸成に向けてどのように取り組むのか、県の考えをお聞かせください。用語解説。三重リニア応援クラブ。リニア中央新幹線の県内駅位置の早期確定、および一日も早い全線開業の実現に向け、県民の皆さんに対する啓発活動を行い、一層の機運醸成を図るために設置したクラブです。当クラブの目的に賛同し、共に啓発活動に取り組んでいただける方を募集しています。用語解説終わり。三重リニア応援クラブ募集ページ。https:// www.PREF.MIE.LG.JP/OMOGK/OMOGO/OMOGT/OMOGS/OMOGH/OMOGP/56361610/0110.htm 回答。県民の機運醸成の取り組みの一つとして、今年度から設置した三重リニア応援クラブは、対象をリニア開業時に社会人として利用する中学生から30代としていましたが、幅広い年代からの問い合わせをいただいているため、年齢に関係なく参加できるよう見直しを行います。今後、多くの方がリニアを理解し、参画いただけるよう、取り組みの輪を広げていきます。その他の質問事項。土砂災害防止対策について。デジタル技術を活用した情報発信について。他。リニア中央新幹線について、諸課題への知事の考え。山本理香議員。日本共産党、四日市市選出。質問、リニア中央新幹線の工事が進む中で、様々な心配事があります。湧き水、水枯れなどの自然環境破壊や景観破壊、大震度地下工事の危険性、そして膨大な電力消費による CO2 の排出です。在来線と比べて、約4倍の CO2 排出量とも言われており、世界的なカーボンゼロへの流れや、県の方針から外れるものではないかと思いますが、知事の考えをお聞かせください。回答。リニア中央新幹線の東京大阪間の CO2 排出量は、東海道新幹線のぞみの約4倍ですが、速度域の近い航空機の約3分の1で、化石燃料依存度も低いと言われており、今後、自然再生エネルギー使用による CO2 排出量抑制も考えられます。リニア中央新幹線は、三重県の発展に欠かせない重要な社会基盤ですので、一日も早い全線開業に向けて、しっかりと協力してまいります。その他の質問事項。鈴鹿青少年の森におけるサッカースタジアム建設について。リニア模型、三重リニア応援クラブ会員作成の写真があります。カーボンニュートラル、脱炭素、社会の実現に向けて、田中智成議員、新生三重、四日市市選出。質問、脱炭素社会推進本部が動き出しましたが、環境政策の視点で進んでおり、産業政策の視点が弱いのではないかと思います。2020年の工業統計調査の速報値でも、付加価値額は化学製品の割合が大きく、とりわけ四日市コンビナートの存在が大きいと考えます。カーボンニュートラル社会の実現に向けて、どのように取り組んでいくのか、知事の考えをお聞かせください。回答。製造業は三重県にとって重要であり、特に四日市コンビナートは、県の雇用、経済に大きく寄与いただいています。すでに四日市市長と意見交換を行いましたが、引き続き、四日市市と連携しながら、四日市コンビナートの今後の成長やカーボンニュートラル実現に向けた議論を加速化していきたいと考えています。その他の質問事項。大規模災害発生時の備えについて。三重県における芸術文化の振興を目指して。四日市コンビナートの写真があります。伊勢湾再生について、山本幸子議員、自由民主党、 桑名市桑名郡選出。質問。伊勢湾では赤潮防止のため水質改善に取り組み厳しい規制をかけてきました。海はきれいになりましたが漁獲量は復活していません。今年6月、瀬戸内海環境保全特別措置法、瀬戸法が改正され、豊かな海を保全していくため、関係府県が窒素やリン等の栄養塩類を管理し、藻場干潟の保全などを進めていくこととなりました。こうした動きも踏まえ、知事の伊勢湾再生への思いを聞かせてください。回答。伊勢湾の再生には、水環境の保全と水産資源の持続可能な確保の両方のバランスを維持しながら取り組んでいくことが重要です。県としましては、令和4年9月の策定に向けて検討している第9次水質総量削減計画において、瀬戸法の改正でも示された規制から管理への転換を打ち出し、きれいで豊かな海の実現を目指していきます。用語解説。水質総量削減計画。人口、産業等が集中し、汚濁が著しい広域的な閉鎖性海域。東京湾、伊勢湾、及び瀬戸内海の水質改善を図るため、工場、事業場のみならず、生活排水等も含めた、すべての汚濁発生源について、環境大臣が定める総量削減基本方針に基づき、知事が汚濁負荷量、窒素含有量やリン含有量などの削減目標量、対策等を定めるものです。昭和54年から8次にわたり策定し、第9次は令和4年9月に策定予定です。用語解説終わり。その他の質問事項。太陽光パネルの処理について。 RDF 施設の跡地利用等について。他、津市御殿場海岸のアマボ場の様子の写真があります。 IR カジノを含む統合型リゾートについて。倉本隆弘議員、総務、桑名市、桑名郡選出。用語解説。IR、インテグレイティッドリゾートの略で、カジノやホテル、国際会議場や展示会場などのMICE、MICE 施設、ショッピングモールなどが一体となった複合観光集客施設のことです。用語解説終わり。質問。私は IR を全否定しているわけではありませんが、IR は地域の環境を大きく変えるリスク要因を持っていると考えています。知事が三重の魅力として強調される豊かな自然を守ることと IR の誘致とは相反するのではないでしょうか。IR は都市型の空港などに隣接し、それらと一体的な発展を望む地域の方が馴染むのではないかと考えますが、いかがですか。回答。IR については、観光産業の振興などで良い面がある一方、ギャンブル依存症といった社会的懸念などもあります。IR の誘致には、地域の合意形成が適切に行われることが必要です。誘致を行いたい市長があれば、まずは地元住民の皆さんの意向を確認していただくことが重要だと考えています。その他の質問事項。バス路線について、団体客の誘客について、他。熊野参詣道伊勢寺世界遺産未登録部分の追加登録について、浜井初夫議員、新生三重、滝郡選出。用語解説。熊野参詣道伊勢寺。日本人にとって特別な場所である 伊勢神宮からいくつもの険しい峠を越え、熊野三山と呼ばれる熊野本宮大社、熊野早玉大社、熊野那智大社の三社等を詣でるために通った祈りの道です。用語解説終わり。質問。熊野参詣道伊勢寺で世界遺産に登録されているのは、熊野からつづらと峠まででありそれより以北の伊勢寺は未登録です。伊勢寺のブランド力を上げ、本質的価値を維持し、高めるために、世界遺産の追加登録に向けて取り組むべきではないでしょうか。世界遺産登録20周年を迎えるにあたり、追加登録に向けた機運を高める必要があると考えますが、いかがですか。回答。県では、世界遺産登録後、登録地域外も含めて、道標や石仏、道の石段、石畳など、世界遺産に関連する資産の調査を続けています。今後も、追加登録の可能性のある文化財について、市町と連携して、価値の認められる範囲の確認を行うとともに、地域での講演会やイベント等に、積極的に参加し、追加登録に向けた機運の醸成に努めます。その他の質問事項。強靭な県土づくりについて。三重県新広域道路交通計画について。ほか。熊野古道焼山越えの写真があります。さらなる南部地域活性化の取り組みを。中島俊樹議員、自由民主党、志摩市選出。質問。県北部と南部との格差は、県政における過去からの課題であり、知事は人口減少対策の一環として、南部地域活性化に取り組んでいくという決意を述べられています。そこで、改めて南部地域活性化への知事の思いをお聞かせください。また、実行組織である南部地域活性化局は、引き続き設置するべきだと思いますが、知事のお考えをお聞かせください。回答。南部地域には、多くの観光コンテンツや、豊かな食など、様々な魅力ある資源があります。また、農林水産業も強みであり、これらを連携させた拠点滞在型観光を、推進していきます。地域の魅力を磨き上げ、潜在的な可能性を引き出すため、南部地域活性化局が関係省庁と連携しながら、その役割を拡大させていくことが重要だと考えています。その他の質問事項。一味県政のビジョンとプラン。未来への投資を実現する記載のあり方。ほか。アゴアンの写真があります。ジュニアスポーツ王国、三重の樹立に向けて、北賢治議員、新生三重、松阪市選出。質問。県は来年度の栃木国体で10位以内という目標を掲げ、様々な取り組みを行うと聞いていますが、スポーツの力による地域の活性化、スポーツ振興による県民が誇れる三重県づくりのためには、ジュニア世代の育成強化が必要不可欠だと思います。将来の三重県スポーツを担うジュニア世代に対し、どのように競技力向上を図っていくのか、県の考えをお聞かせください。回答、ジュニア世代からの発掘・育成・強化は、本県の安定的な競技力確保のために重要な取り組みであると考えています。今後も、三重常若国体に向けて培ってきたノウハウを活かしながら、ジュニア、少年、青年と中長期的に県全体の競技力を安定的に維持、向上できるよう取り組みます。その他の質問事項。 三重県産日本酒の海外での販路拡大について、三重県における児童精神の医療体制整備、並びに医療機関としての支援について、ほか、地域運動・部活動推進事業について、服部富夫議員、自由民主党、三重郡選出。質問。文部科学省が行う地域運動・部活動推進事業は、生徒にとって望ましい持続可能な部活動と、学校の働き方改革の実現のために、令和5年度以降の休日の部活動の段階的な地域移行に向けて、全国各地の拠点校で実践研究を実施するものです。県はこのような国の動きに対して、今後どのように各市町に働きかけていくのかお聞かせください。回答。現在、県では県内3市町4中学校をモデル校として、休日の部活動を地域団体に委ねる実践研究を行っています。今後、県と市町が定期的に協議する場を設け、モデル校の取り組みと課題を共有するとともに、地域移行の進め方を検討していきます。生徒にとって望ましい部活動が実現できるよう、市町と連携して取り組んでいきます。その他の質問事項、いじめ防止の取り組みについて、国道306号整備について、ほか、児童虐待をなくすために、中村新一議員、新生三重、伊勢市選出。質問、県では平成16年に全国初の子どもを虐待から守る条例を、平成23年には三重県子ども条例を制定し、子どもの権利が尊重される三重の実現を目指して取り組んできましたが、児童相談所への相談件数は増える一方です。相談件数増加の一因として、新型コロナウイルスの影響も考えられる中、潜在化している事例の掘り起こしも必要だと考えますが、いかがですか？回答。コロナ禍で育児等に深刻な悩みを抱える保護者がさらに孤立し、児童虐待のリスクが高まることが懸念されます。孤立した妊産婦や子育て世帯、その子供を誰一人取り残すことがないよう、市町の子育て世代包括支援センターや子ども家庭総合支援拠点の整備を促進し、連携強化を進め、母子保健と児童福祉の一体的な支援体制を構築していきます。その他の質問事項、自治体のデジタル化で県民はどうなる？知事の平和に対する思い、